ください。私たちのために十字架に帰り、3日目の間、死に期待しながらのことに行きたいと思います。聖書一箇所だけ開きます。ヨハネの、あ、じゃなくてマタイの福音書27章45節61ページ。一つ前の聖書の方は56ページぐらいかな、あれ55、それで56ページぐらいね。マタイの福音書、27章45節。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタリと叫ばれた。これは我が身我が身、どうして私を見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。またカエルの一人がすぐ走って行って海面を取り、それに水分同士を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることにしようと言った。その時イエスはもう一度動いて叫んで息を引き取られた。すると見よ、死んでの幕が上からしたので真っ二つに裂けた。そして血が揺れ動き、輪が裂けた。また歯が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。まあ、うんぬんと続きますが、今日は特に46節のエリエリレマサバクタニという言葉を中心に学んでいきたいと思っています。改めてこんばんは。
こんばんは。
皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。セミナーの時に少し話しましたが、3月に6日北部、13日南九州、20日長崎と、ブロック戦がありまして、5月4日に今度は全国大会が、九州予選があります。で、今度27日はイースター復活祭で、28日から賛美大会チャンピオンになります。感謝賛美バラキャンプが始まりますので、まあ、ぜひお願いください。今回の行くことになりまして、あとエリアや山下牧師さんも行きます。あと喜びが突然今日行くかもできていないということで、今ちょっと飛行機が跳ね上がっててですね、ちょっとそれがあるんですけど、まあ、セントレースにも行きたいということなんで、まあ、許可が出たら残ってそっちに行って帰ってくる、まあ、そういう形はしませんけど、とにかく可能性ができました。誰かも一人言ってくれませんがね、ホテルが一人になっちゃって一人だと2倍かかるんですね。もう一人言ってくれたんですけどね、まあ、そういうことになりますので、それでなったんですけども、今回ね、さっき言いましたけど、これでね、ちょっと思ったことがあって、例えば北部行く時ね、南九州の時言いましたけど、私土曜日五島に行ってゴスペルクラブに帰ってくる時にちょっとすごく体調悪くなったんですね。それでまあ延吉徳田って方は金付けっていうから、まあ、大学病院に行ったんですけど、じゃあ緊急外来は土曜日の日はダメで紹介状はないと。で、緊急外来の当番だったのは原爆病院で、原爆病院行ったらですね、すぐこう鼻にこう突っ込まれてね、インフルエンザの検査をした。これさ、陰性だった、つまりインフルエンザじゃなかったんですね。これでいろんな検査をやって、なんかもう12時過ぎて、それでなんか薬出されて帰ってきたんですね。で、インフルエンザじゃないってはっきり言われたから、日曜日礼拝をして北部予選に行ったんです。北部はコスタ牧師一人じゃ福岡の牧師だからですね、だから、まあ、行ったんですね。そしたら妻がですね、ちょっとフラフラだったんで、私が心配だということで車で送り迎えしようだったんですね。で、今お母さんがいて、お母さんは体も元気だったんですけど、ちょっと今心が病んでいるので、やっぱり付きっきりなんですね。ところに送ってくれたんですね。病気になると一ついいことがあってですね、妻は優しくなるんですね。一緒にいてくれたりするんですね。定期的に病気になりたいですよね。いやいや、そういう強い疑惑が来ますね。で、でもね、でですね、こうなった。それで行くようになった。そして着いたら、一発目がですね、イスラエル岡田牧師のところだったんですね。イスラエル岡田牧師は大体みんなと一緒に賛美するんです。必ずね。天の賛美でエロバロコチームって言うんですよ。ね、で、教会の人もほとんど全員で名前を出てね、やる。だから全員並べてるんだけど、聞こえてくるのは岡田牧師の声だけというパターン。岡田牧師はもう本当に心から真剣に歌うんですよね。こうやって歌ってね、なんかもうそれがもうなんかリズムも何もかも全てで、こんなにごめんなさいって書いて今までね、それは別に悪いってじゃなくてあったんだけど、ちょっとそれがね、教会にもちょっと表してない気がしてて、ちょっと気になったんです。そしたら今回ですね、さっき言った輝く未来を選んだんですよね。その瞬間ですね、うわーこれ大丈夫だなと思ってますよね。そしたらね、あれ何だっけ、最初輝く希望に満ちただっけ、なんか歌い始めたらですね、こんなふうに歌うんですけど、声はすごくね、真剣に歌ってんだけど、ひたすら大声で自分のペースじゃなくて、ちゃんとこうね、 静かに歌ってて、5、6人いたかな、その他の人たちの声がきれいに聞こえてきたんですよ。感動してね。でもね、そう思ったらね、さあいつ岡田牧師が出てくるのかな、いつ出てくるのかなと思ってたんですね。ずっとそうやって5人の声がマッチして聞こえてきて、盛り上がる時にもうインクラストでね、きっとね年取るかと思ったらね、ならなくてね、最後まで一つだったんですよ。で私ね、ものすごい感動したんです。でね、ずっと気になってたんですよね。岡田牧師は一生懸命なんだけど、その一生懸命のあまりこう自分だけが、ね、賛美にさ露骨に出てるけど、いろんな意味で、ところがこう本当に一つになって、他の人の声もきれいに聞こえてきて、よかったんですね。で、自転学には入らなかったんですけど、私はちょっと感動いたしました。これから北九州行ける神の教会は聖霊の働きが著しく始まると、他もそうなんだけど、なんかこれは行くなって、あるなんか感動して覚えたんですね。で、まあ、もう一つね、あと福岡 J ゴスペルクラブはね、申し訳ないけどね、かっこいいなと思ったんですけど、あんまり期待しなかったら、すごくうまかった、びっくりした。やっぱ忠実にやってきたからでしょうね。で、北部はね、レベルが相当上がってました。で、やっぱり忠実にやってきたからですね、やっぱりね。で、次ね、大本ゴスペルクラブもね、伊藤牧師とね、そのお母さんが長崎出身のカトリックの人で、息子さん違うんですよね、と。それとこっちに晴美さんと晴美さんの介護の女性がいてね、4人で出てきたんですね。で、それでね、まだ何を歌って忘れるけどね、こうやってこうね、こうやってね、こう伊藤牧師とその男性がこうやって2人こう言ってくれるんですね。女性たちはいないんだけどね。その入れ方がですね、だからバラバラなんですよね。それがまた何とかあったかいですね。バラバラでなんかだらけになる、なんかバラバラ感があったかい。なんかね、しまったっぽくて。すごいのがそれが良かったんですね。で、新しい年ですよね。で、そういうのがあった。それで、南京でしょ。南九州はね、なんとなく一話の筋が上がったですよね。でもそれともにね、一つ感動したのはね、伊藤牧師と晴美さんが前で歌った時、震災施設のすぐ前だったんで、今まで伊藤牧師はね、一生懸命なんですけど、島原いた頃ね、晴美さんはね、もう本当にね、イエス様大好きでね、晴美さんが伊藤牧師を導いたし、もういっぱい人来たんです、私で聞いてます。で、結構いっぱいだったんですね。でも家に入りきれないから会場から行って集会行ったぐらいなんですね。ところが、熊本に行かれて、ね、トータルの方に行って、で、篠崎が戻ってきた後、今度は、癒しが起こって、ペテロ牧師、伊藤牧師が、もう一直線になっちゃったんですね。ね、そしたら、晴美さんはですね、ちょっと、ハンディがあるから、あんまり伊藤牧師が一生懸命になって、ついていくのがしんどいわけですね、やっぱりハンディがあるからね、ちょっとどっか行くのにも。これでね、あんなにイエス様が大好き、明るかったのに、晴美さんは歌3秒の時ね、歌わなかったりね、歌っても小さな声だったりね、全然嬉しそうじゃなく歌ってたりよくしたんです。で、これ3秒の時でも、牧師が一人で歌ってるか、あれ、晴美さんが声出す時、伊藤牧師がこう、ちょっと遠慮して、声出さない人は晴美さんに声出してもらってるかっていう感じだった。今回は、晴美さんヘッドマイクだったでしょ。そのこともあってね、晴美さんの声と伊藤牧師の声はね、両方ちゃんと聞こえたんですよ。で、どっちもね、本気で歌ってるんですよ。私ね、晴美さんが真剣に歌ってて、伊藤牧師遠慮しないで歌ってるのにちゃんとこうやってて、いや、これすごい感動したんですよ。実は一番気になったことだから、岡田牧師ってここね、前からね、仲がいいんですよ。前からね、夫婦の仲がすごくいいんですよ。ただその神様の働きになるとちょっとしんどくなってた。そしたらね、晴美さんがね、これ右手を上げて礼拝したんです。で、手を上げたのなんてもう何年ぶりだろう。それやらせじゃなくて自然に手が上がったの。これその手がね、可愛らしいの。細くて小さくて、パッてこう目の前でうわーって、えらい感動してね、これ写真撮らなきゃと思ったら、もうこしたこし撮ってました。で、ね、と思って、私が撮ろうと思ったら、携帯撮ろうと思ったら、伊藤牧師がね、もう真剣に走ってね、僕左手を上げたんですよ、パッて。そしたら晴美さんの右手のね、後ろから伊藤牧師の手がグーッと上がってきてね、それごっついのね、晴美さんの子大丈夫で、ね、えらく感動したんですよね。そのなんか手が2つ並んで、なんか、ああ、これ夫婦が本当にこうどっちも真剣に恋愛して一つになって、今仲いいんですよ、間違いない。仲はいいんだけど、その働きにおいてね、ちょっとなんか晴美さんがアップアップしたし、伊藤牧師が一人走ってる感じだったのに、これは、いや、これは行くぞっていうのがね、ものすごく感動したんです。で、何で言うとね、人間的なんて精霊によってね、一つになり始めてるんですよ、見事に。で、これは何か始まりますね。え、これね、長崎 一つはフィリピン人がチームを作ってきて、二つチームを作ってきて出したの。でどっちもですね、日本語で歌いました。ね、日本語で歌ってね、しかもね、一つのチームはスタジオ借りて忙しいので一生懸命日本語で賛否練習して、これ当日はですね、隣の部屋でずっと乗り込んでる、二チームともそれぞれ。これでね、最後まで残ってて、ショーを聞いた瞬間に、ね、忙しい人はね、どうしても帰ったんだけど、でもみんなね、一つは3位に入ったんです。もう一つは11位に入ったんだけど、どっちも出れるんですね。そしたらね、もうね、グロリーツゴーってね、もう神様の栄光だってみんな大喜びしましたけど、フィリピン人が日本語で全部最初から最後で歌い切って、あれやっぱね、で11位になったのはちょっと日本語がね、うまくなかった、だから11位なんですけど、3位の方が日本語も良かった。で、なんかもうああいう感じなんですね。今までの人たちも良かったんですけど、自分たちが恵まれたいとかじゃなくて、今度の人たちはその何とかして伝えたいっていうのがあるんですよね。ちょっと意識が変わってきてる。で、明らかにちょっと変わったなと思ったんですね。でこれらのことを通してね、なんかね、主の働きが次に入ったぞっていうことをすごく感じます。皆さんね、今回のキャンプ祈っておいてください。私長生が使わされますけど、本当にその主のものを受けて、その長生教会はもちろん九州の教会に賛美において流れていくように、賛美がね、九州全体がこうさらに引き上がってね、神の働きが広がっていくように、ね、まあ、白馬の幕は3つぐらいもらわないとですね、教会が数から言っても、だからね、だからね、その上手くなるとかっていうのは、ある霊的な追加が集まるようにね、やっていてほしいと思います。それを書きました。それで、もう一つね、今日の説教前に、4月19日にね、長崎教会でハッピーテーブルっていうグループがあるんです。ハッピー。これはイデアという方のチームなんですけど、15歳と22歳の男の子ですよね。ハッピーテーブルっていうね。これはね、ワンマンショーコンサートをしたんですね。ね、コンサートした。とはワンマンショーって言っても、半年前からやってたのに、結局3曲しか持ち出がなくて、3週間後にやってくるって5分ぐらいだな。で、結局だからピースとエルサムが帰ってきたんで、ウクライムに手伝ってもらってやったんですけど、以来中学3年なんですけど、中学3年生、何人来たと思います？中学3年生。39人来たんですね。全部ノグシャンね。で、男の子が20数名で、女の子10数名で、あと、ワハラの友達が2人ぐらい来て、あと山田ゴスペルクラブで練習残った人で、ノンクリスチャンっていうか、ノンクリスチャンのキャリアウーマンが1人と、ハンディ持ってる女の子のお母さんが2人で、だから全部で44人ノンクリスチャンがいたんですね。で、プラス教会の人とかスタッフで80人やったんですね。で、外でコンサートした時はね、ゴスペルクラブは今までも200人以上のコンサートもやってる、100人以上のコンサートも普通にやってるんで、別物ではないんですけど、教会でやったコンサートでね、これだけ人が集まって、しかもノンクリスチャンが、こんだけ若い子が集まったのは初めてなんですね。で、これはね、ちょっとね、まさに神の手だと思います。で、ね、ところがね、今の子はね、授業中でも喋ってるんですね。だから賛美しながらね、別に賛美がつまらないとか、半端じゃなくて、普通に喋るんですね。後ろで、おお、これメッセージで困らなくて、私メッセージ頼まれたんですよ、最後に10分。でね、前の日から緊張したんですね。若い子たちに行くんだと、せっかくね、子供たちが一生懸命コンサートやってね、それで、なんか最後のメッセージで書くってなったらどうしようと思ってね、ちょっとね、祈ってました。そしたらね、エフレームのところでね、流れが変わって、でその後、ヨハネがね、天国の話をしだして、で、最初に天国はね、本当に正しいものしか入れないんだ。じゃあ結局誰も入れないんだ。ね、じゃあどうすればいいのか。ということで、十字架の話を、ね、僕の尊敬する父に話してもらいますかって、そういうふうに来るんですよね。前もって言っててくれたけど、そういうふうに来るって、おおとかいう感じですね。それで行ったの。それで、なんか喋り越えたらどうしようかなと思ったらですね、真剣に聞くんですよ。で、10分の手が20分になっちゃって、で最後に、ね、このキリストを信じる人って人いるって聞いた時に、手を挙げろって言われたよね。一人がパッと手を挙げた男性が、数人の子たちがこう、こって手を挙げた、こうやって。と思って、手を挙げろって言ってないのにびっくりしてですね、で、あ、これはもう招くしかないと思ってね、じゃあ今からお祈りするからって言って、家で信じたくない人や嫌な人は無理しなくていいって言って、でも本当に信じてみようと思ったり、よく分からなかったって信じることができるから、ここは祈ってほしい、声出して祈ってほしい、でどうしても私たちは心の中でいいけど、聖書に告白したら救われって書いてあるから声出して祈ってほしいって言ってね、 祈ったの、天のお父様って言って心を開きます、イエス様来てくださいって次の告白もして、大きな声でみんな祈ったんですよ。ほとんどほぼ全員が大きな声でびっくりした。これ、この女性ね、山田と黒木さんくらいのキャリアウーマンの女性がね、終わった後ね、ちょっと話してよかったんで、妻が早速ね、まあ、それは妻は逃しませんから、その後個人でどうしてね、ちゃんと個人的な受け入れの祈りをして、この前はね、ちょっともうお手書いてこなかったけど、今度日曜日の出会いに来るって言うんですよね。明らかにね、これだけはここたちが来て、これだけはっきりしたのを信じて、で終わった後、イダがね、友達にね、来てくれてありがとうってメールをしたんですって。あ、違う、LINE か、今はすぐ返信が来るんですって。あの、ね、あのお兄ちゃんのね、トークと賛美が良かった、あと、あの お父さんの言葉っていうメッセージ、お父さんの言葉が良かったって、ね、とか言ってくるんですって。ね、どの子もでドラムが良かったって一人もなかったでもそうやってね、あの受けたで、何があったか、私は何かだったかって言ったら、御言葉が立ったんです、十字架が立ったんです、そこまで言われたから。ということは、子供たちの頃に神の言葉と十字架が入ったんですよね。全く今の子たちですよ。これはね、時ですね。はっきりと言わなかった、これはちょっと今までなかったことが起こっています。で、今ね、時は変わりました。踏み出していって、示されていることに関しては聞かないでください。確実に話の果てを言ってますね。それで、トラね、そういうふうに神の果てを言ったんですけども、さあ、ちょっと今回ね、大事なことをちょっと確認します。トラさん、何週間前に話しましたけど、今週は、はい、今週はどういう時ですか？そう、受難週ですね。さすがですね、さっと出ましたね、受難週、ね、パッションウィークと言います、ね、日曜日はパームサンデー、白の日曜日ね、ロバの子になって入場して、木曜日にゲストがあって、金曜日にゲスト様は十字架にかかりました、ね、これを、日本語では受難日と言って、英語ではグッドフライデーと言います、ね、キリストは名を受けた日なんですけど、向こうはグッドフライデーで、ね、笑いとって最高って言うんですね、まあ、どっちも正しいんだけど面白いですね。個性が出ますね。受難日とグッドフライデーって全然違うよね。それで、皆さんも見てますけども、 S さんは受難があったのは9時で、3時に亡くなって6時間ですよね。でも十字架ってのは本来わかりましたね、大体1週間から10日くらいかかるんです。で、クルージにするんです。話しましたよね、三点と足に十字くぎ打たれて、こんななって呼吸ができなくて窒息するのが苦しいから、はっとこう人間本能的にこう呼吸しようとして、両手と足に力が入らなくて、こう3点しかないから、そこで血がだらだらっと入って、またハッとなって苦しみがハッとかって、それを繰り返すんですよ。そしてすぐ死ねないんです。大体1週間から10日経って気がおかしくなってクルージにするんです。で、あのローマが、あの残酷なローマがあまりにもちょっと残酷すぎるということで、このエス様の十字架の後しばらく経って、この十字架教もなくなったんです。だからエホバの証人なんかはね、あの悔いだって言ってね、十字架はなんてないって言うけど、十字架はあったんです。つまり何かというと、それぐらいちょっと残酷な刑だったで、極悪犯罪人と聖者のためだったんですね。ところが、この十字架にイエス様はたった6時間で終わった。なんでかというと、徹夜してたし、背中にね、鞭を受けてたし、もうこれに何て言いましょうか、もう本当に苦しい人生だったので、しかも、弟子たちも投げられ、精神的にも、孤独だった。だから、たった6時間で死んだんですよね。それでね、特に今日のところはね、はい、12時から3時、15時まで暗黒になりました。真っ暗になった。一色っていう人がいるけど、これは嘘です。なぜかって、十字架の時っていうのは、水越しの祭りですね。水越しの祭りっていうのは、満月なんです。満月に日食はならない。どう考えても。ってことは、つまり、これは真っ暗になったってことは特別な現象だったんです。で、出エジプト行く時に、十個の奇跡の中の一つに、闇が来るでしょ、ね。この時もね、そのようにね、12時から15時まで真っ暗になったんですね。これは特別な現象です。つまり、これは何か言ったら、キリストが神に捨てられ、神に立たれたんですね。断ち切られたの。それで真っ暗になったんですよね。3時間。それで、 ここまで3つ言葉言ったけど、その3時になってイエス様が叫んだ言葉がエリ、エリ、エリ、エリ、ラマサバクタニ、ラマサバクタニ。でこのエリエリっていうのはマルコではエロイって書いてありますけど、あれはギリシャ語と、ヘブルの違いですけど、これは我が神、我が神ですよね。はい、皆さん、イエス様は父なる神様のことをいつも何て言ってましたか。そう、アバ父よって言ったんです。ずっとアバ父よなんですよ。アバ父よ、アバ父よって十字架になった時もアバ父よ、彼らを許してください、彼らの命を分からせ、アバ父だったんだ。この時アバ父って言ってないんです。なんでかわかりますか。神に捨てられ、神に立たれたから、父なる神にもうアバじゃないんです、父じゃないんです、断ち切られたから。だから父って言えないんですよ。ほいで我が神って、でも神様であることは変わりないでしょ。だから我が神って叫んだんですね。でこれでね、解釈がいっぱいあってね、一番有名なのは詩編22編のところはね、ここがあるから、その詩編22編を言ったんだと。それは最後賛美に変わるんでね、っていう説がある。でもう一つはね、これ一番あの変な説ですよね。ついにキリストがね、神に従えて絶唱して弱さを表したと説なんですね。これどっちもおかしい、ね。で、あの解釈じゃなくて言えることは一つある。我が神はどうして私を見捨てになったんですか。それは私とあなたが救われるために神が捨てられたんですね。これの叫びはね、どうして私を見捨てになったんですかって叫びは、本来私たちが死ぬ時に、ああ神様ってね、ああ地獄に来るってね、ああ助けてください、どうして私を見捨てるんですかってこう絶唱しなきゃいけない。本来私はすべき絶唱をキリストが神に私の代わりに捨てられ、立たれて叫ばれたんです。だからアバって言えないんですよ。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですかって言って捨てられた。本当に神は神に立たれたんですね。でこれね、説明できるけど理解できないですよね。神が神で、皆さんね、イエス様は肉体的苦痛の表現でしょ。あとね、鉄書にかけて10年、あ、鉄書に3年かけた弟子たちに裏切られたんですよ。ヨハネなんてすごいですよね。ね、自分を主に愛された弟子と言って、いつもよくね、胸元にいてね、誰が売れるかも知っててね、そこまで愛されて自分のことを主に愛された弟子と言っておきながら、ね、あの人捕まりそうになったら慌ててですね、つなぎでですね、つなぎだと早く逃げれないから脱いで、真っ裸で逃げたんですよ。なんてやろうだって感じだったんですよね。ペテロだってね、裏切るわけでしょ。あのいや、私は決してあげませんって言ったのにね、あの気になって仕方なかった、だからついていった、ね、そしてこう対比に当たったらね、確かに見たと思って、こんなこと違う違う、俺じゃ仲間いとか言った、いや、その名前で分かる場合とか言ってですね、いや、分かるでしょ。全然ニワトリが泣くわけでしょ。明らかにこれ、イエス様はいいですか、十字架の時に肉体で行くだけじゃなくて全く精神的孤独なんですね、捨てられた、ね、で、一人にで、ガリラヤから来た女たちはイエス様と慕ってたけど、慕ってるだけで、なんで十字架かかってるか分かってないんですよ。誰一人分かってもらえずに十字架かかってるんですよね。だから、肉体的孤独だけじゃなくて、精神的な孤独っていうか、の上に霊的に神に捨てられたんです。で、皆さんね、我々が神にしたことは絶対にありません。ね、ところが、本当に死に従っていくとね、孤独を通ることがあるんですね。でこれは宝物です。その時死のところに行くなら宝物です、ね、本当にそこで死のところに行くとね、神は分かりますから、ね、そう思ってほしいですね。 で今日はですね、ここからが勝負テーマですね。でこの一様が神に伝えた十字架というのはものすごく大事なことが2つあるんですね。これ数週間前パウロさんも言ってましたけど、2つあるんです。1つは何かって、まず許しね。十字架はイエス様が私たちの、黒とかこうか、ね、罪の身代わりとなって、何をしたかというと、罪が全くなかったら罪そのものになって、罪の罰、呪い、裁き、責め、それから災い、病、こういう罪の結果もたされる全ての罰や呪い、裁きや責め、災いや病、これ全部代わりにイエス様が引き受けて十字架で死んで神に伝えたわけですね。そうですね。だから十字架はいつものように最悪に惨めで見にくいんですよね。ということは、我々が悔い改めたならば許されてるわけですね。許されるってどこか知ってますか。許されるって罪がなくなるわけじゃありません。罪はあるんです。実はね、うちの彼の誕生日は3月17日ね、浦上4番、新徳家さんなんですけども、とかね、コンサートが19日にあったからね、今年は誕生日やる予定だったのに、もうそれどころじゃないって言ってね、終わってからにしてくれって言ったというね。で、火曜日から東京に教会に泊まり込んでました。ね、 動画終わって昨日あの月曜日の最初の日にあの牛からおじいちゃんも来てたからおばあちゃんちでみんなでね集まってバーってあのやったそしたらおばあちゃんがね昔の話してくれた私がなんかあの奥さんと下の子連れてイスラエルかなんか行った時に留守番してくれた時に5人いたんですってで、両側の下でももう2、3歳になったんですってで上の子がねものすごい世話かかるんですってで一回あのみんな連れてあのチョコレートパフェかなんか食べに行ったんですってこれあんまり子供たち嬉しくて普段食べさせてないからもうあんまり大騒ぎして隣の席の人からすいませんちょっと静かにしてくださいって言われたんですってその話は面白いんですけど、そしたらその次の話が面白いんですよ ね, あのねみんなこう、ね、上の子たちは騒ぐから手がかかって引きしちゃったんでしたらヨハネは、ね、ほとんど騒がないで静かな本当に優しい声で、ね、あんまり言わなかったら手がかからなかったんですってで一週間ぐらいとある時にヨハネが、おばあちゃん僕パンツあのずっと同じの履いてるよって言ってえって言ってね一週間同じなんだけどって言ったんですってそんな話をしてくれてこれでおじいちゃんいましたこんなもんね、一回でも構わないって言いましたけどでも何言いたかったら一週間パイと同じの履いててねところがですねところがズボンがものすごい綺麗だったら分かんないでしょ今言いたいことあのねもし私の広告がどんなに折れてても綺麗な真っ白な服を着たらそう見えないでしょで許されるってことは罪はなくなるんじゃないか我々罪人って罪はあるんですけど義の服を着るってねキリストが変えになってくださってもう全く罪が ないものとして見てもらえるんですね。罪はあるけど罪のないものになるんです。どういうことがありますか？罪はあるんだけど罪がないものになるんですね。でしかも一回も罪を犯してない人と見てもらえるんです。で本気で信じてます？一回も罪を犯したものじゃないというふうに神が見てくださったわけですよ。そしたらもうちょっと大胆になりませんかね。あれですが0点取った時と100点取った時と子供はやっぱり違うでしょう。ね、その一回も罪を犯しないものと見てもらえたお互い一回も罪を犯しないものとあるんですよ罪はあるんだけど神はそう見てくださった十字架の上にもう一つあるんです許しに許しはね許して神の許しはね罪をね悔い改めたらちゃんと悔い改めたら許した時神様はどうぞ罪を忘れるんですこれは人しないんですよもういいよもうねって言ってちゃんと覚えてる自分の罪も覚えてませんか真剣に悔い改めたらエス様は神様は罪を許して忘れるんですだからね天国行った時ねあの天国の門かなんかねこれ例えですよ天国の門かなんかでねあのねこう判定の裁判があってねいただきあらまことってはいとこうねあだね、サタンが通ったわけですね、2013年3月23日、ね、鹿児島でね、大食いしましたとかね、いろいろ歌うわけです、パンパンってね、私が、ああ、そのね、歌うわけで、その通りすいませんとか言ったらね、神様、あそうか、正解で説教を呼びました、ね、3秒これを見たった、ね、こうね、こういうふうにね、いいことばかり言ってね、はい、あった、はい、じゃあ天国ってね、私が言う。いや、分かってますよ、ね。もう本当すいませんでした。いろいろして、こういったね、はっと言ってね、いや、本当いろいろしてすいませんでしたって。いや、もう本当すいませんでした。もう、あ、でもお前悔やたぶたんだろうと、はぁ、まさか悔やたぶします。それしないでできてられませんからって、ね。あ、そっか。あ、じゃあもう、もうないって。はいや、ないって。で、忘れるんです。これね、これすごいことですよ。罪を許して忘れるって書いてある。あなたの罪をもう思い出さないって思い出さないって人間は思い出すでしょう自分の罪を思い出し人の罪を思い出しだから神様今度どうしようもない私を許してくださってありがとうございますその通りですよその通りだけど本当に悔い改めて許された心から感謝して神が忘れてくださったものをなんで私が何回も思い出さなきゃいけないのなんで人の罪を神が忘れたのに何回も思い出さなきゃいけないのそれこそサタンの策略ですわかりますもう本当に私が悔やためないじゃないね真剣に悔やためたならば許されて神が忘れてくださったんですよもう思い出さないと言ってんだから神を思い出さないものを思い出さないでそれはサタンですよねでもねそれが分かっていたらね祈りがもっと大胆になりませんかもっと大胆にだって我々が祈るところの土台はね十字架ですよ その上でもちろんね、断食をしたり長い時間祈ることは素晴らしいことです。でも土台は十字架なんですよ。これがあるから大丈夫なんですよ。これね、あんまり罪意識が弱いなって、あ、ない人はいいんですけど、罪がすごく意識がある人はね、これはね、すごい恵みです。でね、一つね、面白いんですね、ここだけね、1、2、3、4、5、6見えるところね、他にもいっぱいいますから、10万人ぐらいいますけどね、で罪の順番つけたらね、あるんですよ。1番から6番、1番から10番まで、ね、おそらく私は一番最下位でしょう。でおそらく若い人はね、若い人は泉ちゃん、あ、流星君かな、が一番ね、罪が少ない方でしょう、おそらく。ね。で、でもいつもお話が、例えて話すけど、小さな石も大きい石も、池に行って言ってポイッと投げると、小さな石はパシャンって言って、小さな浜を起こさないでゆっくり落ちていき、大きな石はバチャンって言って、ものすごい浜を与えて落ちていくんです。でやっぱり大きな罪ってあるんです。でたくさんの人に迷惑かけてね、ものすごく一気に落ちていく。小さな罪はほとんどの人に迷惑かけない。でも確実に落ちていくんです。それでもう一つはね、罪ってね、人と比べてるとね、いくらでも差があるんですけどね、本当に神の前に出たらね、差なんかなくなるんです。なぜか、綺麗な部屋に行った時にね、ちょっとなんか落としたら慌てて、あ、すいません、ここ拾いませんか。綺麗だったらね、ちょっと、あ、すいません、ここ、ほんま拾いましませんか。ところがもうなんかね、うちの子供の男の子の部屋でね、むちゃくちゃだったらね、ゴミポイッとして、ゴミ箱の代わりもここ、そこ、そこ捨てといていいよって、なりませんか。でしょ。つまり、本当に神様の清さの前に、本当に神の前に出たら、どんな小さな罪でも、はじっとかるんですよ。わかります？こうです。人と比べてるとダメです。あいつらましたなって、ね、俺の方がいい人だなとかね、いくらでもあるもんね。逆もありますよね。わあ、俺はダメだってね。比較ですよね。でも神の前に出ると本当に教祖の前にはあってあるんですよね。どんな小さな罪でも、その時に許されて忘れられるっていうのはね、すごいんですよ。これは許しが一つなんで、これはしょっちゅう説教じゃん。もう一つある、もう一つ、こっちはあまりまで言ってこなかったんで、これが大事なんだよね。これ思い出したので、数週間前にね、ジャーナルやりに声をされたんですけど、あがないってやつね。あがない。買い戻し。買い戻す。これはね、ユダヤの思想ですけども、つまり何かって言ったら、我々が神様に仕えたとき、ね、よかった。で自由が与えました。何か、あ、神が愛だから。愛してる人は相手を自由にします。ね。それで、約束をして、食べちゃいけないよ、これは食べていいよって約束をして、で、選択できたんです。ところが、我々はその選択を自分勝手に使って、サタンに従った結果、我々はサタンのものになったんです。この地はサタンの支配になって、我々はサタンの支配下に入ったんです。でも、キリストの十字架の人に神のものに変わるんでしょう。どうして神のものになるか知ってますか？これはね、キリストが十字架で神に立たれて、捨てられて、イエス様は、神様はキリストをサタンのもとに渡したんです。捨てて地獄に行って。それによって私を、あなたを買い取ったんですね。買い戻したの。で、皆さんね、例えばね、1万円持っていたら、今ちょっと水がないですけど、水があったとしてね、1万円で買わない人、日本にいる場合は、砂漠だったかもしれませんけどね。で、1万円持っていて買う場合は、これもし1万円だったら買いませんか？これ、5、6万したんですか？もっと高かった。あそこまで高くなった。あ、じゃあ中古だから1万円取ったらいいかな。10万ぐらいするものは1万とか言ったらお買い得と思うでしょ。で1万円出すときはこれは1万円の価値があると思うときだけしか使わないでしょ。そうですよね。で神様はイエス・キリストを捨てたっていうとき、サタンに渡したっていうとき、キリストをサタンに渡してあなたを買い戻したんです。神様の目にはキリストの命を代価にしてもいいとぐらいあなたは価値があるってことなの。これすごいですよ。そういう意識持ってます自分。キリストの命は代価になるほど価値があったって。おちろくし。鏡に向かって言ってください。お前はキリストの命は代価なんだよ。ここはね、これすぐでお互いに朝教会行ったら、ああ、おはようございますね。ね。今日もお願いしましょうね。あなたキリストの代価が代、キリストが代価になったから、すごいね、価値高い人。あなたも私も価値高い人って、本気で思ったら全然視野が変わります。これ弱いんですよ。そんだけ自分は価値あるものとして、神様が存在価値あるものとして本当に見ていらっしゃるということを知ってる覚悟なんですよ。すごい価値高い存在なんですね。だって神様は キリストを捨ててまで、断ち切ってまで、あなたを神のもとに戻したんです。もう神のものになったので、今皆さんは神のものです。ちょっと脱線しますけど、サタンの言うこと聞かなくていいんです。もう神のものだから。キリストの命がだってまで買い戻したのに、もうサタンのこと聞かないと、これ、ね、サタンがね、僕が言ってた時ね、そうかななんて思わなくて、うるさいなんて言ってね、サタンのこと一時従わなくていいんです。だって神のものになったんだから。これはね、ちょっとすごいですよ、勝ち上がり。そして、ところがその、このだけの罪の許しと、これだけのすごい贖いによって勝ち高いものとされて、神様の祝福を受けようとしてるんだけど、十分受けてない人多いんです。どうしてかっていうとね、50節のところでね、さっきのところの50節のところで、50節だったかな、そう、51節か、神殿が幕が上から下まで真っ二つ下げたって書いてありまして、これご存知ですね、聖女があって、こっちに死聖女ってあるんですね。これすごい幕があって、ここに神の、箱があって、臨在がある。一年に一回だけ大食大日って時に、大祭司が一年に一回だけ、その分厚い幕を抜けて入っていくんです。一年に一回だけ。ユダヤ人は今でも大食大日って、その日は朝から断食して食い改めするんですね。まあ、ちょっと皮肉があってね、一年に一日だけ断食、食い改めるユダヤ人という皮肉があるんですけど、しかし、本当に今でも大食大日って言って、その時はみんなで食い改めして、そして大祭司が一人、この聖女に入る。英語で法力法力って言うんですよ。まさに神の臨在するところに入るんです。この幕が真っ二つだけでものすごい分厚いんですよ。十字架の時に。つまり何かというと、いつでもどこでも誰でも神の臨在の中に入れるんです。だから賛美隊、鹿児島を歌っても、クワイトウォーターを歌っても、ショーハーズが一つ一つの墨を歌っても、いつでも我々は神の臨在に入れるし、ちょっと縦悪くごめんなさいね。礼拝、もちろん礼拝が一番いいんですけども、トイレの中でも食事の時でも本当に神様の臨在の中にその気になれば入っていけるわけです。で、我々がその神の臨在の中にいつでもどこでも入れるというこの時を用いて本当に神のところに行くならば、許された者としての祝福、神に変え取られた者としての祝福をもっと見れるんですよ。で、なんでリバイバル始まったでしょう。もっと神のところに行ってください。神のところに行ったら、だっていつだって行けるんだから、私たちはもっと祝福を受けますよね。パウロさんが面白いこと言いましたよね。アメリカチームにしても、イスラエルにしてもね、私はもっとたくさんの人が来てるはずだと思うって。でね、必要国ってよくありますよね。それももちろん人なんですけどね、もっと単純に主のところに行けばいいんですよね。で結構ね、サタンが言うんですね。いや、お前やってもないねよってね。ああ、私こうでしょ、でしょ。でも、我々のところに言うと、十字架によって許されてしまったもので、十字架によって買い取られたものなんですよね。この土台に立ってたらね、いつでもどこでも行けるんですよ。私たちが何かをしたから神のもとに行けるんじゃなくて、キリストが十字架で代価を払って捨てられたから、断たれたから、神に完全に断たれたから、私たちはいつでも神のもとに行って大胆に恵みを受けれる。これが土台なんです。もちろんその上でね、断食することは祝福ですよ。祈り込むことはとっても大事ですよ。しかし土台は、祈り込んだから祝福を受けれる、断食したから祝福を受けるんじゃなくて、土台があれだけ断食した、なんだっけ、再生牧師が、韓国行きゃ40人断食したらいくらでもいる。でも40人断食してね、選ぶためね、俺断食したって言った人はね、肉食べてね、死んじゃったとか言ってましたからね。言ってました。ね、断食して困難になったらやつはバカだってね、断食で、まあ話口悪いから、ね、断食して本当にやりくだる時に祝福を受けるんだっていつも言ってました。我々の土台は、いいですか、断食が祝福なんですよ。祝福だけど、土台はここなんですよ、ここ。主の十字架クリスチャンセンターって言うんだから、その主の十字架にしっかり場合を置いて、私たちじゃなくて、キリストがもう神に捨てられ、立たれて、本当にもう許されてるんですね。だってサタン言ってきませんよ、この辺で。そんなんでいいのとか、こういう時はどうなのとかね。言われたことないですからね、私はね、よくやられるんですよね。ですから、それで、はっきりそこで断ち切ってくださいね。許されたものとして。あと、神に買い取られたものとして。お前そんなことできるのとかね、そりゃ君には無理だよねとかね。でも神様はキリストの代価して買い取られたんだから、そりゃ開きますよ皆さん。ではね、そこの土台に立って神のところにね、もう時間ですね、いつでもどこでもどんな時でも行けるものとなったってことをね、で知っててほしいですね。で、まあ、眠たいところすいませんけど、これね、ちょっと今日はね、ものすごくきちっとした教理的なことだったんです。ちょっとこれは知っといてほしいんです。これから人が来るから、証も素晴らしいんです。証は神の代表ですけど、でも御言葉からきちんと真理を知ってないと揺らぐんです。ですから その上で証しがある人はそれを体験してるから確かになるんですね。でどうな、うん、お題はしっかりさせておいてほしいと思います。これからねすごい背中いきますけども、その前にもう一遍ね大きな揺らしが来ると思うんですね、うん、一番最初の頃のように考えると。でその中で殉教がいよいよ起こってきて爆発が起こります。その時にしっかりとした土台をねしておいてほしいなと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが生きて働く神様に、今日はよく知っていることでしたけれども、もう一度神様がキリストを捨てられてキリストを断ち切られた、そのことによって私たちが本当に許され、罪がないものとみられ、しかも神様は罪を忘れてくださったということ、またイエス様を代価にして私たちは買い取られて神のもとになったということを学びました。この知識としてだけではなくて、本当に霊にこのことを知って、私たちが神様の恵みの中を生きることができるように導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主はやりました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。神様、お一人お一人に叫んでいる、願っているこの願いに応えて、体と心を救いし、問題に対する解決を与えてください。願いが出てこない方がいます。あなたは願いを求めなさい。神様の願いが自分の願いとなり、願いが与えられるように、願いを与えられることによってあなたは信仰が引き上がります。願いがあることはあなたを強くします。神から願いを求めなさい。小さな願いではありません。あなたは心を熱くできる願い、あなたが本気になることのできる願いが与えられる願いそのものを求めなさいと主は言います。イエス様、腰が痛んでいる方の腰を完全に癒してください。境内のことで疑っている方がいますが、この境内に関して神が支えるということをそして知ってますけども、そのことに関して告白できるように、またさらに神の助けを見ていくことができるようにしてください。なんか、神が支えることを知ってるんですけど、なんかこう神にはいたのも切れないでいて、なかなかこう思い当たってる人がいますけど、まず徹底的に感謝した上で、神が支えてくださるということを とにかく告白し始めなさい。最初は感情は伴いませんが、徹底に感謝して告白し始めるときに主の方が信仰を与えてくださいます。私はそしてその信仰の通りに私の恵みと支えを表していくとしています。これから私はこの教会を通してたくさんの人を使わせていきます。それは多くの人が導かれてくるからです。また短期で使わすも、もう長期で使わすも、私は多くの器たちを導くの同時に使わせていこうとしようと思います。イエス様、ありがとうございます。本当に感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。お出してください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。あおぎ声の願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。Amen.